ご飯と味噌汁、アーユルヴェーダのある暮らし。
こんにちは、今日は我が家の寝室スタジオからお届けしております。昨日は、うちのお母さんですね、かずみさんがお家に遊びに来てくれたので、遊びに来てくれて、その後一緒にご飯食べに行こうねっていう話をしてたんですよね。だからごはみその収録する時間ないなと思ったんですよね。だから急遽お母さんに出演をお願いして、あんな感じでね収録をさせていただいたんですけど、本当になんてことないただの親子の会話ではあったんですけど、それが逆に良かったっていうご感想をたくさんDM いただきまして、聞いてくださった皆さんありがとうございました。やっぱりお母さんと一緒にお話をしてるとね、私もその娘っていうポジションを演じるじゃないですけど、母は母で娘は娘みたいな、そういう世界観を無意識のうちに作ってるっていう感じがしますよね。だから家族の中ではいつも私はああいう感じで、ああいう感じです、で今はお母さんとは結構友達みたいな感じになってきたなと思ってね、いろいろ一緒にこれからも遊びたいなって思っている、そんな関係ですね。はい、そうそう、昨日は今日この配信が3月25日で、ちょうど私のお誕生日なんですけど、そうなので昨日の配信で生まれた時のことを振り返ってみようと思って、お母さんにちょっとね聞いてみたっていう、そんな経緯がありました。で、お母さんがうちに来てくれた時に花束をね買ってきてくれて、すっごい立派な花束をいただいたんですよ。で本当に綺麗でありがとうって言ってもらったんですけど、でもお母さんはその花束が気に入らないって言って、なんかずっとぶつくさ言ってて、なんかなんて言ってたかな、なんかいまいち、仕上がりがいまいちとか、コンセプトがよくわからないとか、なんかお花が元気がないとか、なんかいろいろブーブー言ってて、もうここにはお願いしないとかね散々言ってたんですけれども、なんかそれをそう、私はなんか変えたいなって思ったから、元気がなかったお花は水あげをし直して、でアレンジがね、かずみさん的には気に入らないっていうことだったので、ちょっとバラしてね、私がアレンジをし直したりして写真を送って、丸く収まったっていう感じでしたね。はい、お母さんお花たくさんありがとうございました。それでは今日もお便りをご紹介してお話をしたいと思います。ごはみそネームレモンソーダさんからお便りをいただいております。こんにちは、いつもごはみその放送ありがとうございます。日本に帰国後、すぐに夫のジョーティッシュのセッションを受けさせていただきました。その説はありがとうございました。私自身セッションをお願いしたいと思いながら、少し生活も落ち着いてきましたので、いろいろなことを始めたいと思うようになりました。かっこ終わってしまった習い事もあります。以前の放送でアーユルヴェーダを習いたいという医療関係者の方からのお便りがあったと思いますが、自分に合ったクラスについてキョンさんがお話をされていた記憶があります。私もアーユルヴェーダをどこで学べばとずっと思っていて、以前、マザーで、初から3クラスを受講しました、もし日常生活で使え学びが深まるクラスがあれば、この機会にもう少し学んでみたいと考えています。マザーではかなり本格的な内容のようで、お値段も本格的に感じています。お忙しいと思いますが、キョンさんのおすすめのスクールや先生などありましたら教えていただけたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いします。春で気温も変わりやすい日が続いています。体調にご留意ください。ジョーティッシュにもお申し込みをしてみます。日本を離れていたせいか、鼻うがいのおかげか、花粉症の症状があまり出ていません。はい、レモンソーダさんありがとうございます。こちらこそその説はありがとうございました。覚えてます？ご主人のジョーティッシュの鑑定ね。なんか自分のことは置いといて、まず先にご主人の鑑定をって言っていらっしゃったね、レモンソーダさんがすごい優しいなって思ったね。そんなちょっとね面白かったというか、初の雰囲気だったんですよね。レモンソーダさんも、画面の 画面からちょっと外れたところにレモンソーダさんがいらっしゃって、でご主人と私がズームでお話しして、で時々レモンソーダさんが入ってくるみたいな、そういう形でやらせていただいてましたよね。本当にありがとうございました。はい、そしてスクールのことですね。これは本当にみんなね、どこに学びに行けばいいのかなっていうご質問をね、私も日々 DM でよくいただいたりとかもねしてるんですけど、そう、私はね、そのマザーっていうところの一期生だったんです。初代だったんです。そう、だから先生も多分手探りだったと思うし、なんか運営してくださるスタッフの方も手探りだったと思うし、なんかまだ構築していく段階で、受けさせていただいていたっていうことがあるので、私が学んでいた時と今とでは多分全然バージョンアップされてるんじゃないかなって思うんですよね。で、私がそうですね、マザーのスクールで良かったなって思ったことに関して言えば、とにかく、出会いですかね。なんか学んだ内容云々よりも、そこで出会ったお友達っていうのが一生ものの宝物だなってすごく思っていて、そう、私が学んでた時は本当にコロナのパンデミック真っ最中だったので、いつか会いたいねって言いながらみんなで画面越しでお話をするみたいな、そんな感じだったので、まあ、余計に絆が深まったっていうことがあったりとか、あとは私が学んだ時は朝の瞑想のクラスもついてたんですね。そう、無料でそこにも参加できますよっていうことになっていたので、そう、朝の瞑想のクラスと、あと土曜日のヨガのクラスにも参加してよかったんですよね。今がね、どうなってるかわかんないんですけど、そう、でもその毎日瞑想に参加するっていうことで、そう、毎朝 6時半からだったかな、どっちか忘れちゃったんですけど、 そう、それに毎日参加するっていうことを3ヶ月間やらせていただいて、で、そうですね、アーユルヴェーダの知識っていうところも学ばせていただいたっていうことで、すごく体感として、そう、感じるっていうことをたくさんさせていただいたなって思っています。で、今がどうかわかんないですけど、私が学んだマザーでのアーユルヴェーダっていうのは本当に基本的な基礎の基本的な部分だったので、だからいいとこも悪いとこもあるっていう感じですよね。で、私はアーユルヴェーダのこと何にも知らなくって、で、アーユルヴェーダの先生がたくさんいらっしゃるのも知らなくって、とりあえずここでって思って、なんか他の選択肢は何もなくってそこに飛び込んだっていうことがあったので、すごく楽しかったし、どこかと比べることっていうのも全然なかったですよね。ただ悪いところというか、後でちょっと苦しくなったっていうところもあったんですけど、それはそのマザーのスクール卒業してから、みんな、はい、じゃあ行ってらっしゃいって感じでね、送り出してもらったっていうことで、でそれを活かしてみんないろんなことをやったりとかもしていて、で私の場合は、なんかその学んだことによってアーユルヴェーダに興味が出て、でそこから自分でいろいろ調べたりとか、ポッドキャストもね始めていたので、そこからアーユルヴェーダのお仕事をされている他の先生方と知り合うことが出てきたりとか、日本のねアーユルヴェーダ協会の方々と関わりが出てくるようになったりしたっていうところで、私自身がアーユルヴェーダを何も分かってないっていうことに気がついたんですよ。3ヶ月間体験した、体感した、知識を学んだっていうところまで来たのに、卒業した後に、私アーユルヴェーダのこと分かってないじゃん、ちゃんと学べてないじゃんって思ったんですよ。それはなんでかっていうと、アーユルヴェーダは東洋医学っていうふうにね、東洋の伝承医学っていうふうに言われているんだけど、 でも医学としての医療としてのアーユルヴェーダを学ぶことができなかったから、そうなので生活に生かすような基本的な理論とか知識っていうのは学ぶことができたんだけど、でもなんか本格的なアーユルヴェーダってもうちょっと違う角度からも勉強することができるんだってことを後から知ったんですよね。そうだからアーユルヴェーダ協会の方とお話しした時に、そのマザーのねアーユルヴェーダを学びましたっていう話を、した時に、あちょっとねなんかそのアーユルヴェーダ協会が教えてる、アーユルヴェーダとは違うよねっていうことをね言われたりした時もあって、その時はガーンって感じだったんですけど、でも今思えばそれもそれだし、マザーのアーユルヴェーダっていうのも素晴らしいですし、アーユルヴェーダ協会がねやってるスクールのアーユルヴェーダっていうのも素晴らしいし、それぞれの先生がそれぞれの信念を持って、皆さんのお役に立つためにアーユルヴェーダをお伝えしてると思うので、それぞれが素晴らしいと思います。そうでおすすめなんですけれども、もうこれはね今迷いなく伝えたいなっていうことは、そう今まではそうですね、私はオンラインで学んだんですけど、でもそうオンラインで学べる先生ね、まあほとんどオンラインになっちゃうのかもしれないんですけれども、でもこのベーダに関わる学びに関してはやっぱりねリアルがいいです。すごく思います。毎回リアルじゃなかったとしても、時々会いたくなった時に先生に気軽に会えるようなそういう距離感の先生を選ばれるのがおすすめです。なんかねベーダの学びって本当に深いし、学べば学ぶほど疑問が出てきたりとかするんですよ。でそういったことをちゃんと直接先生に質問して答えをいただけるような関係性を作れる先生を選ぶっていうことが、私はベーダの、アーユルヴェーダもそうだし、ヨガもそうだし、ジョーティッシュもそうだし、そういう先生を見つけられる方が、おすすめかなって思います。だからそれがレモンソーダさんにとってどなたかなのかは、そうですね、レモンソーダさんのアンテナに引っかかった方、例えば家から近いところで教えてくれる人いないかなとか、それは単発の講座でもいいと思うんですけど、そう単発の講座で何回かやってるとか、あとはアーユルヴェーダを教えながらお料理を教えてますとか、アーユルヴェーダのなんかセルフケアを教えてますとかっていうカテゴリーが絞られててもいいと思うんですけど、とにかく直接会って、直接お話しできる先生がすごくおすすめですね。それもやっぱりご縁だと思うんですけど、オンラインだけで実際にお会いできないっていうことになると結構不安がね膨らむ不安とか疑問がどんどんどんどんね出てくるなって思っていたので、そうなので実際にお会いしてリアルにお話しして、この声とかもね、端末を通すのか実際にお会いしてお話しするのかだと全然違ってくるんですよ、その響きみたいなものとかで。やっぱりこのそうアーユルヴェーダもそうだしジョーティッシュもそうだなってすごく思っているのが、先生から教えてもらったことをいかに大切にできるか、いかに掘り下げられるかっていうことが学びの深さにつながってくるなって思っているのでね。だからアーユルヴェーダは5000年以上前から伝わる伝承医学だよって言われているけれども、実際に本にね書物に書かれたっていうのは、アーユルヴェーダが伝えられ始めてから2000年以上後のことなんですよね。だから2000年ぐらいはずっとずっと口伝で言葉で直接人から人に伝えられてきたものがアーユルヴェーダなので、そこが一番ポイントなんじゃないかなって私は思っております、ね、なのでレモンソーダさんの通える範囲で、いい先生がいるといいなって思いますね。 そう。そして、マザーのスクールは、お値段本格的って思われる方もいると思うんですけど、安いなぁと思いました、私は。今ちょっといくらなのかな？どうなんだろう。私がね、私が入学した時は、36万とかだったかな？確かそれぐらいだった気がするんですけど、私は3ヶ月間それ学んでみて、あ、安いなっていう感覚があったっていうのと、アーユルヴェーダ協会がやってるスクールとかなんかだとね、100万円ぐらいしたりとか、なんかまあスクールによってね、いろいろですよね。単発の講座でね、1万円ぐらいでやってくれるってとこもありますし、先生によっては、このテーマだけ教えてほしいですとかっていうので、個人セッションみたいな感じで、いくらですみたいな風に教えてくれる先生もいらっしゃるので、ね、なのでそういう、まあいろんな学び方がありますけど、でも、そうですね、一番ベーダのことを学ぶのであれば、親身になってくれる先生とか、実際に会える先生、長く付き合える先生がいいかなって、私は思いますね。ね、なので、そういう先生に出会う前の段階でいろんな先生に教わるっていうのもいいかもしれないんですけど、でも、最終的にはね、そういったサポートしてくださる先生に出会えるのが一番幸せかなっていうふうにね、思いました。はい。ちょっとね、先生方の名前は今回は出さなかったんですけれども、またそうですね、最近ちょっとサボってますけれども、アーユルヴェーダの先生をお招きしたゲスト会とかもね、ちょっと今年もチャレンジしてみようかな。はい。ちょっとできるかわかんないのでお約束はできないですけれども、ちょっと考えてみたいと思います。はい。ということで今日はレモンソーダさんからお便りをいただきましたので、アーユルヴェーダの学び先についてのね、私の考えをお話しさせていただきました。それでは皆さん、今日も良い一日をお過ごしください。今日も聞いていただきましてありがとうございます。